ご理解。第17節。神の綱が切れたというが、神は切らぬ。氏子から切るな。一つ、今朝ある方がお参りしてきて、今度住居が三里ほど遠くなりますので、今までのように日産ができません、という。信心は自分で工夫しなければ、近くにおってもお参りできないよ、と申しておきました。二つ、ある信者に申しました。今日は親教会の夏の祈願祭にお参りできるだろうと言いますと、ちょっと今日は、と渋ります。それで、御本部参拝するつもりなら今日一日ぐらいどうにでもなろうが、と申しました。かっこ、明日から御本部参拝の予定だったが、都合でお参りができなくなった人。信心をやめただけが綱を切るのでない。この二つの例も同じことです。神は綱を切らぬと。氏子から切るなと。もされます。まあ、氏子から綱を切るということはどういうことでしょうか。このミニご理解に師匠が教えておられますようなこともありましょう。また、氏子がこれほど信心するのにどうしておかげがないだろうか、といったような神を恨むようなこともある。まあそういうこともあって、綱を切るというのか、こちらから縁が切れる。まあ、その大抵の場合は自分の思い通りにならないとき、こちらが願い事をする、その願いが叶っている間は霊言新たかだ、といったようなことでつながるのでしょうけれども、それがなかなか自分の思いた通りのおかげがいただけないことになると、その信心をやめてしまうというのが遠ざかる。またよそのどっかもっと簡単にご利益がいただけれるようなところを探して回る、回るというのかパワースポットを探して歩くといったようなことに、よそに移ってしまうといったようなことにもなるのかもしれませんね。人が難儀な目に遭う。まあ難儀といえば難儀ですけれども、しかしその難儀を通してでないと心が開けない、わからない。またその難儀を通して初めてより本当のことがわかるということがありますね。今日のミニご理解ではありませんけれども、その今日のカレンダーですか、日めくりカレンダーですね。ミクミラク、その楽に見せられずに苦を味わうというのですね。苦しみ、いわば修行の味わいとでも言うのでしょうか。まあ先月の22日でしたか、からその腰の痛みがひどくなり、とうとう、まあ、はいも立ちもできないというのでしょうかね。そういう状態になって、寝つく以外になかったのですけれども、いわば、その横になって休んでいると、まあ、落ち着くのですけれども、そこから今度、起き上がるということができないのですね。それで初めてその起きるということ、起き上がるということ、また歩くということでも、ハイハイをするということでも、その神様の支え、神様から支えていただいて初めてできさせていただくのだな、というようなことを分からせられたような感じがいたしますね。 まあそれでも寝ている間は痛みがないわけですから、それだけでもおかげでしたけれども、家内の時などは寝ていても身の置き場に困るような、まあ痛さがあったと、痛みがあったと申しておりましたが、まあ幸い私の場合は体を横たえておりますと痛みがないのですから、随分とおかげをいただいていたことになりますけれども、そこからその体を、例えばトイレに起きるためにその立とうといたします、立とうというか体を起こそうといたしますと、もういわゆる体が起こせないわけですね。手で支えてというのか、力を踏ん張ってというのか、その近くにあるものに何か踏ん張って起きるという、まあそんなことをしておりましたら、まあとうとう今度は腕のその肩の方が力が入りますから、そちらの方が痛くなってまいりましたけれども、まあさまざまな一つの、まあ修行といえば修行、苦労を、まあ苦しみの中、それほど苦しいという、まあわけではありませんけれども、体を動かそうとすると、まあ苦しいわけですね。これはもし私がそのホームレスの人だったら、もうこれは身動きができなくて、いわゆるのたれ死にをしてしまうところだろうな、という感じでしたね。そのトイレに行くのにハイハイをするという、その身をハイハイする姿勢に行くまでがとてもいけないわけですね。神様のお許しをいただかなければと教えていただきますが、神様のお許しどころではない、神様からお許しをいただいても、その神様からそれこそ支えてもらわなければとても起き上がることができないということを改めて分からせていただきました。そしてまた今までよくホームレスの方たちを見ますと、その何とかおかげをいただいてもらえないものだろうかと思っておりましたけれども、いや、あれはあれでおかげをいただいておられるのだな。ああやって、まあある意味、その車の交差点、止まるところに、そのよく立っておられたり、椅子に腰掛けておられて、そのヘルプミーですか、助けてくれと言ったような、その言葉を段ボールに書いて、持っておられますが、ああやってあそこに座っておられる、またあちこち歩き回っておられる、それだけでもそれこそおかげをいただいておられるのだな、ということが分からされましたね。もういよいよになるとはいも立ちもできないわけですから、その場にしゃがみ込んだら、その場に寝込んだら、もうそれで終わりなわけです。それ以上動くこともできない。まあ、ですから食べるものも食べられなくなる。もう運んできてくれる人もいないのでしょうから。もうあとは衰弱して、それこそ死を待つだけと。まあ、のたれ死にということになるのでしょうね。そうやって、で、いわばそこまで行かずに歩き回っておられる、物乞いをしておられる、それができておられるということ、それだけでも大変なおかげをいただいておられるのだなと改めてその実感させられました。私どもが何の気なしに立って、何の気なしに歩いております。またトイレに行って便座に座ります。 それらのことを一切が神様から支えられてできさせていただいている。普通の生活をさせていただいている。ただ起き上がるというだけでも神様の支えがあって起き上がらせていただいている。どれほどの神様のおかげをいただいているかわかりませんね。またそれから続いていきますと、休ませていただくというだけでもどれほどの神様の支えの中に、おかばいの中にさせていただいているのかわかりませんね。大変なその神様のサポートをいただかなければ起き上がることすらできない私どもであるということですね。まあ幸いそういう中にあっても手は動きます、口は聞けます、目は見えます、ご理解はいただけます。まあ何か一つでも不自由なことがあると人間は大変ですね。一時が万事に神様のサポートをいただいて、神様のお支えをいただいてできさせていただいているということがよくよくわかりますね。まあそういう中にあって、昨日は2週間ぶりぐらいにご結界につかせていただきました。そうしましたら、しばらくしましたら、その息子から電話がかかってきておりました。何かいちご大福があるから、まあ作ったとか買ったとかよくわかりませんでしたが、そのいちご大福とトートバッグがあるから、それをまあ母の日だから持っていくというのですね。何かそれを聞かせていただき、いちご大福だと、まあ神様が私がそのご結界につかせていただいたことを喜んでくださっているような感じがしたのですね。まあそういう感覚というのが大切だと思いますね。何かをしたら何かが起こった、あ、これは神様がそれこそ祝福してくださっているのだな、喜んでくださっているのだなと感じる感覚ですね。センスと言いましょうかね。そしてまた娘が帰ってきまして、その何か職場でもらってきたというのが、その中にろうそくが入っておりました。そのことを今朝の新中記念の時に思わせていただき、ああそうだ、師匠の見教えがあったなと。あれはまあちょっと語順は違っておるかもしれませんけれども、ろうそくというのは身を削って周りを照らすわけですね。いわば心を削り、身を削り、その何でしたか、周りを明るく照らす、己忘れてですか、そんな歌でしたね。心を削り、身を削り、明るく周りを照らすでしたか、周囲を明るく照らす、己忘れてといったような、そういう内容の歌だったと思います。いわば神様がそれこそ身を削って、でも周囲を明るくする、周りを照らす、そういう、それこそ己忘れてということですね。そういう御用をしろよと神様がおっしゃってくださっているような感じですね。そして改めて取り次ぎ者というものはやっぱりご結界が命なのだなと、 取次ぎ者がご結界に座らせていただく、そしてそこで御用をさせていただく、それが神様が一番喜んでくださることなのだな、といったようなものを実感させていただきましたね。その成り行きを尊ぶ、成り行きを大切にする、それは右に行こうか左に行こうかというときに、いわば御神意を大切にするという生き方、またそれだけではダメなようですね。それだけではご神意にかなう生き方をするということだけですから、それと同時にそのご神意にかなう生き方ができたからといって心が育つということではありませんね。神様の仰せ通りに右に行った左に行った、神様の帰還にかなう生き方をしたというだけではまだ足りないのですね。もう一つそこにその事柄、その成り行きを通して心が育つ、ああこのことを通して心が豊かになった、このことを通して心が大きくなった、ああこのことを通して神様のこういうお働きをいただいていることが分からせていただいた、といよいよありがたい心が育っていくということでなければならないようですね。ご神意に沿う生き方をさせていただくと同時に、私どもの心も育つ、ややもするとご神意にかなう生き方をしておればそれでよいといったようなところがあるような感じがいたしますね。ところがもう一つ、心が育つということ、自らの心が育っているだろうか、より大きくなっているだろうか、より豊かになっているだろうか、よりありがたい心が育っているだろうかと、この二つのこと、心が育つということと、ご神意に沿う生き方ができているかということ、信心をさせていただくにはやはりこの二つの両輪がうまく回りませんと、まあ片手落ちな信心になってしまうような感じがいたしますね。どうでもそのご神意、神様のお心にかなう生き方をさせていただくだけではなく、さらに自らの心がより大きく、より豊かになる、よりありがたいものが育っていく、そういう新人生活をさせていただきたいものですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。